声の泉市議会だより第100号2022年12月。この CD は泉市の委託により泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て年4回ご家庭に無料でお届けしております。発行泉市議会、編集広報校長委員会、制作と貸し出し泉市視覚障害者福祉協会。特集創刊100号記念特集、議会を知ろう。泉市議会だよりは議会活動の内容を広く知ってもらおうと、平成10年1月1日に第1号が創刊され、この度記念すべき第100号を迎えました。今号は100号を記念して議会だよりのレイアウトのリニューアルとホームページへのカラー掲載を行っています。令和4年第3回定例会を開催。令和4年第3回定例会を9月8日から10月5日まで開催しました。今定例会では介護施設への新型コロナウイルス感染症対策補助金を含む一般会計補正予算や災害対応特殊救急自動車の購入などの議案を審議し、令和3年度決算に関する議案については特別委員会での継続審査としました。堺市と泉市との消防司令業務の事務の委託に関する協議では、市民サービスの向上と経費の削減を目的に堺市と消防司令業務を共同運用するための規約案の提案があり、運用開始後は救命事案において市域を超えた救急車の出場や情報の一元化によるより迅速な堺市消防局からの応援隊出場が可能となります。その他追加議案として65歳以上等のインフルエンザ定期接種対象者の自己負担分を無償化する補助事業等を可決しました。監査委員は市の財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理を監査します。議員選出監査委員吉川茂樹。就任のご挨拶。第69代議長坂本健二、第69代副議長松田義人。市民の皆様におかれましては、日頃より市議会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成10年1月1日に創刊されました泉市議会だよりがこの度第100号を迎えることとなりました。この間、新型コロナウイルス感染症の流行など、本市を取り巻く環境は大きく変化し、生活に直結する課題は複雑多様化しております。今後とも皆様の声にしっかりと耳を傾け、議員一丸となって課題解決に取り組んでまいりますので、ご理解、ご支援をお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。新委員の紹介。新委員の顔写真が掲載されています。委員長、副委員長、委員は議席順に読みます。総務企画委員会、委員長、関戸茂樹。副委員長、坂本淳一。委員、小林正子、スペルデルフィン、松下博之、伊坂優太、大浦正史、坂本健二。担当する分野、企画、行政経営、財政、市税、水道、工事等の入札、物品購入、危機管理に関することなど。都市環境委員会、委員長山本秀明、副委員長田尾田秀信、委員早乙女実、森久幸、松本俊博、遠藤隆、吉川茂樹、小野林次佐夫。担当する分野、環境、生活排水、農林業、商工、都市計画、まちづくり、道路、交通、河川、上下水道、消防に関することなど。厚生文教委員会、委員長、服部俊夫、副委員長、谷上昇、委員、原茂樹、浜田千明、 松田義人、石原秀子、飯坂光則、友田博文、担当する分野、医療、福祉、保険、年金、病院、障害学習、スポーツ、保育所、幼稚園、小中学校に関することなど。会議の結果、令和4年第3回定例会、全員賛成で可決した議案、工事請負契約締結について、和泉市久保荘記念美術館茶室耐震補強工事1期、和泉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について、令和3年度和泉市水道事業会計剰余金の処分について、令和3年度和泉市公共下水道事業会計剰余金の処分について、財産取得について、災害対応特殊救急自動車、和泉市手数料条例の一部を改正する条例制定について、和泉市都市公園条例の一部を改正する条例制定について、令和4年度和泉市一般会計補正予算第5号、令和4年度和泉市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、令和4年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算第2号、令和4年度和泉市公共浄化槽事業会計補正予算第2号、令和4年度和泉市一般会計補正予算第6号、令和4年度和泉市一般会計補正予算第7号、決算審査特別委員会設置について、上記のほか報告4件、監査報告12件、教育委員会報告1件、人事案件5件をそれぞれ同意等しました。賛否が分かれた議案、堺市と和泉市との間における消防司令業務に係る事務の委託に関する協議について、委員会報告、提出された議案をそれぞれ所管の常任委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会、久保荘記念美術館の茶室の耐震補強工事業者を決定、議案第50号、茶室の耐震補強及び改修工事について2億1079万7400円で契約しようとするものです。問い、一社での入札では競争性が確保されないのではないか。答え、郵便入札においては参加者は入札書を郵送で提出する、よって参加者は参加業者数を知り得ず、一社入札となっても競争性は確保されると考える。職員の育児休業等に関する条例を改正、議案第51号、国家公務員の育児休業の改正と合わせ、非常勤職員を含め市職員が育児休業を取得しやすい環境を整備するものです。問い、職員が育児休業を取得しても市民サービスを維持できる職場体制が必要、休業への対応方法は。答え、休業者の早期把握に努め、適切に会計年度任用職員を代替配置する。都市環境委員会、黒鳥山公園の駐車場の無料時間拡大と使用料見直しのため条例を改正、議案第57号、公園のさらなる利用促進を図るため通常期間の無料時間を2時間に拡大するとともに、混雑回避のために特別期間の使用料を見直すなど条例の一部を改正しようとするものです。問い、無料時間経過後の金額について、通常期間が30分ごとに100円に変更となっている理由は。答え、市内の他の公共施設駐車場の料金設定と整合性を図るため、北篠田駅前の自由通路整備に着手するため予算を増額、補正予算第5号、 駅の東西を結ぶ自由通路、地下道のバリアフリー化などの整備にかかる費用、8億6300万円のうち、令和4年度分、2億1140万円を増額補正するものです。問い、整備目的は何か？答え、現在の自由通路はバリアフリー対応がされておらず、また地下通路であることから防犯上の課題などもある。これらを解消するために、新たに跨線橋の形式で自由通路を整備し、東西にエレベーターを設置するものである。厚生文教委員会、小学校体育館等へ空調を整備するため予算を増額。補正予算第5号。避難所環境の改善と教育環境の充実を図るため、令和7年度までに小学校体育館、特別教室、給食室に空調を整備しようとするものです。問い、新設の義務教育学校に移転統合される学校は開校に向けて取り組みを進めるため、今回の整備の対象外と聞いている。それらの学校への影響は？答え、牧尾中学校区においては空調利用開始時期に大きな違いは生じない。富焼中学校区においても、富焼中学校については特別教室等の除却移転の一環として令和5年度に空調を設置する。他2校については令和9年4月の新校開校までの間、暑さ対策として空調のある普通教室での授業の実施や授業時期の調整、スポットクーラーの活用を検討していく。泉希望塾への AI ドリル導入、補正予算第5号。個に応じた学習機会の確保のため、泉希望塾の教材として AI ドリルを導入し、週1回の集合形式及び受講生のAI ドリルの学習履歴を確認し、保護者連絡を通じた指導助言を週1回行う形式に変更しようとするものです。一般質問。議案以外の姿勢全般に関する質問を一般質問と言います。第3回定例会で行われた質問の一部をご紹介します。創業支援と移動販売、キッチンカー。大阪維新の会、伊坂雄太。問い、以前、創業支援補助金の補助対象の拡充を要望し、今年度から拡充していただいた。開始から半年で、ほぼ予算額に達する見込みとのことだが、次年度予算を増額する考えはあるのか。答え、これまでの申請状況の推移や、今後の創業に対する相談件数等を踏まえ、慎重に判断する。要望。創業支援補助金のさらなる対象拡充を考えており、社会問題や市内経済の活性化、地域内経済循環の観点から注目され、先進事例も出てきている移動販売事業者を新たな対象として考えている。創業支援事業にキッチンカーを含む移動販売事業を盛り込むことで、店舗の有無にかかわらず、安価に事業を開始することができ、創業者の利点となる。また、チャレンジしやすい環境づくりは、市を支えてくれる人を増やすことにもつながる。私有施設や遊休地の活用、イベントでのにぎわいの創出や地域コミュニティとして、さらに災害時の運搬や、温かい食事の提供、買い物難民が多いエリアへの出店など、様々な活用方法もある。全庁を挙げて取り組んでいただくよう要望する。仮称、牧尾学園スクールバスについて、明誠会坂本健二。問い、先日、南横山小学校にて、在校生の保護者や OB、また、地元校区長や町会長等、244人もの人が集まり、私を含む地元選出議員に対し、牧尾学園スクールバスについての要望が行われた。スクールバスについての今までの経過は？答え、令和3年7月の 学校開校準備委員会で基本となる考え方を令和4年7月の同委員会で素案を説明させていただいた。要望、今回の行政側からの提示案に対し多くの反対の声があった。その原因は保護者や地元と教育委員会の間で通学バスの考え方についての議論が十分になされていないためと考える。通学バスのあり方については子どもたちの安心安全はもとより特任生の確保についても地元の協力が不可欠である。多くの反対意見が出たことを自覚し、保護者や地元の声を踏まえた改正案を示し、丁寧な説明をするべく、通学バス検討協議会など、通学バスに特化した新たな会議体を立ち上げて議論する必要がある。新たな会議体の中で、保護者や地元の意見を踏まえ、スクールバスについて再検討いただくよう強く要望する。小中学校での消防の立ち入り検査について、向井派小林雅子。問い、小中学校の消防法令重大違反について、その内容とこれまでの改善の取り組みについて伺う。また、国府省では自動火災報知器の電源を入れると音が鳴るため電源から外していると聞いているが事実か。答え、現在中学校4校、小学校6校、計10校が該当し、そのうち9校が屋内消火栓設備、1校が自動火災報知設備における違反である。改修は平成26年度に石尾中、平成27年度に泉中、平成28年度に幸い小、平成29年度に芦部小、平成30年度に博多小、黒鳥小、令和3年度に北池田小、光明台南小、篠田中で屋内消火栓や自動火災報知設備の改修工事を、令和4年度に和気小、富明中で改修工事を実施。国府省の不備は原因特定が難しく、広範囲の工事が必要だが、できる限り早く改修していきたい。問い、国府省全体が火災に全く反応しない状況に置かれていた。子どもたちの命を守る予算を削るようなことは間違っている。見逃すことはできない。決意を。答え、自動火災報知設備は重要な設備である。できる限り早期に改修するよう対応する。民間企業との教育・育成コラボ等について、明星会スペルデルフィン。問い、泉市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例が制定された。市の取り組みは。答え、人権文化センターに相談窓口を設置、市ホームページやチラシ等を作成、市民向け講演会ではSNS の誹謗中傷に苦しんで亡くなったプロレスラー木村花さんの母で、全国的に誹謗中傷をなくすために活動中の木村京子さんを招く予定。意見、私も11月に篠田小学校で児童を対象に木村京子さんの講演会を実施予定である。子供の時から加害者にも被害者にもならないための知識や意識づくりが重要。問い、新たな取り組みとしてプロバスケットボールチームである大阪エベッサの市民観戦デー開催を提案したが、現在の状況は。答え、初めて優待価格で観戦を実施。問い、小学校におけるプログラミング教育の現状は。答え、発達段階に応じた内容でプログラミング教育を進めている。要望、富明小中一貫校開校時にプログラミング e スポーツ部を設立し、ギフテッド教育や才能を発掘して世界に送り届けることのできる泉市にしてほしい。新庁舎完成でさらに市民の利便性向上を、公明党服部俊雄。 問い、2019年2月からスタートした新庁舎整備事業も、本年12月末に工事が完了すると聞いている。整備完了後の駐輪場、バイク置き場、駐車場の整備台数は何台になるのか、また駐車料金はどのようになるのか。答え、駐輪場、バイク置き場については、飲食、物販等があるデッキ下部分に駐輪場110台分、バイク置き場19台分を整備。駐車場については、新庁舎棟北側に位置する立体駐車場には、高さ 2.1 メートルまでの車が駐車可能となり、1階54台、2階56台、屋上階64台、計174台が駐車可能となっている。別館前旧3号館の平面駐車場には18台の駐車が可能。立体駐車場及び平面駐車場にはカメラ監視システムを導入し、入庫30分を超えた場合、受付にてサービス券の受け取り精算をすることで、駐車料不要で入出庫が可能となる。要望、庁舎整備事業もいよいよ最終段階に入る。市民が来庁しやすく安心して利用でき、またソフト面からも気持ちよく利用できるよう丁寧な対応を行い、本当に市民のための庁舎としていただくよう要望する。子ども宅食オンデマンド交通について、公明党吉川茂樹、問い、子ども宅食について伺う。困りごとを抱えているかもしれない家庭に定期的に食品を配送して、つながりを作り関係性を築きながら支援を行おうとするのが子ども宅食事業である。直接自宅に食品を届けるため支援を受けていることを周囲に知られたくない家庭につなげることができ、支援を受けることに抵抗がある家庭にとっても食品の配送は気軽で使いやすいという利点がある。市の認識と今後の支援方法についての考えは。答え、市役所の窓口に行くのはハードルが高い人、誰にも知られずに相談したい人、子供を連れて相談に行けない人、直接対面で話せない人、様々な理由から相談をすることができない市民が子育て相談をもっと身近にできるよう、 LINE や Zoom を利用したオンライン相談の実施等を来年度中の開始を目指して取り組んでいく。要望、一日でも早く相談できる環境の整備、そして場の提供をお願いしたい。その他の質問項目、AI オンデマンド交通について、留守家庭自動化について、他3問、大阪維新の会、飯坂光則、問い、重点施策である子育てと仕事の両立支援体制の充実、その中で今後の留守家庭児童会の在り方について、市においても他自治体と同じく支援員の確保が課題であり、運営方法について検討する必要があると認識されていることを確認した。安心安全効率的効果的な運営による本事業の継続が必要であること、また配慮が必要な児童の増加等を鑑み、民間委託の検討も必要と考えるが、見解は。答え、人員確保、多様化する保護者ニーズ、配慮が必要な児童の増加という課題がある中でも、就労する保護者が安心して子どもを預けることができる環境を維持していく必要があると考える。今後は人材派遣、業務委託等の民間活用も含め、安定的に継続できる運営方法を検討する。要望、市では働きながら子育てできる環境の提供を謳っており、行政サービスの縮減を行うのではなく、必要な施策の継続のために今なすべきことは何なのかを検討すべきであり、総合的に考え、民間委託に向け 取り組むことを要望。その他の質問項目、牧尾学園開校準備について。なかなか渡れない横断歩道の解消策、公明党田和田秀信。問い、街頭演説中、小学生がご意見を届けに来てくれた。信号のない横断歩道で車が止まってくれない、なんとかしてほしいと。課題解決のため、止まってくれてありがとう運動を提案する。停止してくれた運転手に会釈し、感謝の心を示す運動です。歩行者側からのお礼は矛盾するが、次も止まろうと運転手が自身を見直し、意識を変えるこの運動は、全国各地で成果を出している。注意喚起の看板も、止まれ、注意等の命令表現よりも、ありがとうという感謝の表現の方が効果を立証されています。新たなセリフの看板作成は可能か？答え、現地の状況に応じ、検討の上、新たに作成は可能と考えている。要望、長野県はこの運動により、停止率 80% を超えで全国1位、三重県は停止率 3.4% で最下位だったが、2年間で停止率 47% に改善し、一気に7位にランクアップした。これまで関係者の皆様が尽力いただいた子どもたちや歩行者への交通安全の取り組みに、この運動を重ねて思いやりの輪を広げていきたい。その他の質問項目、障害のある方の生活サポート、認知症の方々に活躍の場を提供。吉田副市長の旧統一教会との関係、日本共産党原茂樹。問い、吉田副市長が旧統一教会との関係で、1、研究会に招待され、親睦会にも参加したこと、2、親善交流ツアーに団長として参加したこと、3、政治、選挙活動に支援してもらったことは事実か。答え、約10年前の新聞赤旗による誹謗中傷記事についての確認と理解するが、政治家の立場を離れ、20年を経過している今、事実かどうか答える立場にないと考える。問い、何度聞いても答えてもらえないため、市長の考えを伺う。答え、市の行政に関係ないことに答える意思はない。意見、新聞赤旗が誹謗中傷をする記事を掲載したとのことだが、赤旗ではない週刊誌の記事を紹介する。その記事では、統一教会の信者であるという指摘に対し、誹謗中傷としつつ、世界平和連合のセレモニー、講演会、勉強会、国際交流事業に参加した、関連団体所属の者が選挙活動に参加したことがあると認めている。過去の自分がやってきたことを否定も肯定もできない人物が副市長だということは、今後身体問題も含めて大問題である。また答える義務を放棄したことに抗議する。仮称、牧尾学園スクールバスについて、民政会友田博文。問い、今年7月、仮称、牧尾学園の開校準備委員会において、教育委員会から特任児童生徒用のスクールバスを運行しない案が示された。これに対し、南横山地区では、PTA、町会、特任保護者をはじめ、244人もの住民がスクールバスを運行させるため、地元選出議員3名に要望を行った。地域とともに良い学校づくりを進めるとしながら、なぜスクールバスを運行させないのか、地域の問題点を把握していなかったのか。答え、安全な通学手段の確保は路線バス活用によっても可能と判断し、検討案をまとめた。しかし、地域の意見に対し、丁寧な説明や合意形成を図る過程が十分でなかったことはしっかりと反省し、これまで以上に丁寧な説明、合意形成に向けて取り組んでいく。問い、運行に前向きに取り組んでもらえるのか、教育庁の考えは。 応え、地域の要望を真摯に受け止め、町内で検討している。できるだけ早急に、新たな通学手段の案を地域、保護者に報告する。意見、しっかりと地域の声に耳を傾け、何事も決められたい。特任スクールバスの運行を信じている。保育園の紙おむつの持ち帰りについて、大阪維新の会、遠藤隆。問い、保護者による紙おむつの持ち帰りを廃止してはどうか。答え、他の議員からも要望があり、実施についてはすでに検討している。問い、京都府亀岡市では、子育て施策として紙おむつを無償化する。業者が保育園に納品することで保護者が紙おむつに名前を書く手間や補充をする必要がなくなり、経済的負担も軽減される。市でも無償化を検討してはどうか。答え、現在無償化は考えていない。問い、保護者の手間を少しでも省くため、紙おむつメーカーから保育園に直接配送するサブスクについて、保護者負担の軽減策として取り組む考えはあるのか。答え、まずは保護者のニーズ等を一番把握している園長会で、紙おむつの配達事業についてを議題の一つとして検討するとともに、制度の詳細について事業者へ問い合わせをする予定である。要望、保護者のニーズを把握していただき、多くの子育て世代から負担軽減の要望があれば、市としても真摯に向き合い、迅速に対応していただくよう強く要望する。その他の質問項目、子宮がんの予防と啓発について、緊急時に役立つ広報泉について、市民未来の会、大浦正氏。問い、ずいぶん昔のことだが、ある市民から親が倒れた時に緊急連絡先がとっさに出てこず、手元にあった広報泉に連絡先が掲載されていたことを思い出し、ページをめくったが、焦りで気が動転し時間がかかってしまったという話を聞いた。広報泉を手にしてページをめくるところまではいけたのであれば、緊急時の連絡先がページをめくらなくていい表紙部分にあったらよかったのにと思い、当時表紙に掲載できないか提案した。その後、表紙下段に掲載していただいていたが、本年5月号よりまた消えてしまった。表紙でなくとも、せめてページをめくらなくてもいい裏表紙に掲載することはできないのか。答え、裏表紙へ掲載できるよう、現在レイアウトの調整を進めている。問い、やっていただけるということで安心した。急いだ方がいいと思っているが、いつから掲載可能か。答え、令和5年1月号からの予定。要望、今後のデザイン変更時も緊急連絡先の表示については継続するように要望する。子どもへの新型コロナワクチン接種ほか、市民未来の会、谷上昇。問い、努力義務とはどういう規定なのでしょうか。答え、努力義務とは、接種を受けるよう努めなければならないという予防接種法第9条の規定のことで、義務接種とは異なります。接種にご協力いただきたいという趣旨からこのような規定があります。要望、接種は強制ではなく、最終的にはあくまでもご本人が納得した上で接種をご判断いただくということであります。小児、またはこれから始まるであろう乳幼児へのワクチン接種は、現在主流のオミクロン株による重症化率等のデータ、小児へのワクチン接種後の重篤な副反応や接種後の死亡から見てリスクが高く、他の予防接種と同じく中長期の安全性の確保ができてからでも遅くないと考えます。未来ある子どもへのワクチン接種についてはぜひ慎重になっていただきたい。大きな流れに任せるのではなく、愛する子どもたちのため責任ある立場として自ら情報を得て判断をしていただきたい。その他の質問項目、スクールバス置き去り事故防止。 個別避難計画について公明党石原秀子。問い、昨年5月に災害対策基本法が一部改正され、個別避難計画の作成が努力義務化されたが、市の状況について教えてほしい。答え、市では国でいう個別避難計画を個別支援計画としている。作成状況はモデル事業を実施し一部作成済みとなっている。問い、個別支援計画の作成状況は。答え、モデル事業を通じ個別支援計画を作成したのは21人である。問い、今後の取り組みについてどう考えているのか。答え、個別支援計画作成以降確認書及び登録書を対象者に送付し、個別支援計画作成を希望される方に登録をお願いしていく。また国から優先度の高い地域から作成を進めるよう通知等が示されていることから、それらを考慮しながら個別支援計画の推進を図る。要望、個別支援計画の作成は災害時だけではなく、今ある日常を大切にするため、地域の住民同士が平時から助け合う共生社会づくりに役立つ取り組みである。時間はかかるかもしれないが、お一人お一人に寄り添い災害弱者の命を守る個別支援計画の作成を進めていただきたい。ヤングケアラー支援について。さつき会浜田千秋。問い、ヤングケアラーとは。答え、本来大人が担う家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもで、子どもの年齢や成熟度に合わない家事やお世話を担うことで学校生活などに影響が及ぶなど、子どもの権利が侵害されている状況を言います。問い、今後の課題と取り組みは。答え、社会的認知度が低いため広報などで周知を図り、子どもの虐待通告や子育て相談と同様にヤングケアラーについても関心を持っていただき、支援につないでいきます。要望、子どもたちにとって学生時代の1年は人生を左右する多感でとても重要な時期です。当事者同士が話し合えるピアサポートのような居場所づくり、 LINE などでいつでも相談できる窓口の設置など、スピード感を持って対応し、20代も含むケアラーの支援に取り組み、総力を挙げて可視化されにくく孤立しているであろうヤングケアラーの人たちを支援につなげていただきたい。発達に課題を持つ子どもに対する支援。大阪維新の会坂本純一。問い、発達に課題を持っており、支援を必要とする児童生徒は年々増加している。学校や保育園と、また家庭は学校での学びとともに、児童発達支援センターや児童発達支援事業所、放課後デイサービス等民間事業者とのきめ細やかな切れ目のない連携を進めるとともに、個別の特性に合わせた教育支援計画、個別支援計画に沿った形で一貫した療育を進めていかなければならない。行政にはそれら教育と福祉、そして家庭の連携を主導する責務がある。その中でも児童発達支援センターは療育的支援を連携して行う上で旗振り役を担う必要があるが、残念ながら十分な役割を果たしてはいない。また学校と民間との連携や民間事業者の療育の質の面でも多くの課題が散見されており、改善が必要なところは多い。一貫した支援体制充実のためできることはあるか。答え、関連部局間での支援に必要な個人情報の引き継ぎ共有について効率的効果的に行うための手法が課題。それぞれの子どものニーズに合致した行政サービスをプッシュ型で届ける仕組みの構築に着手できるよう検討を重ねていく。 ブラック差別の撤廃に向けた取り組み、殺技会松田義人。問い、本年は日本初の人権宣言と言われる水平社宣言が採択された全国水平社創立大会より100周年の記念すべき年である。記念事業の一つとして60年ぶりに映画化された間宮祥太朗氏主演の破壊を市でも上映できないか。答え、毎年開催しているヒューマンシネマでの上映を検討する。問い、同じく記念事業の一つとしてリニューアルされた水平社博物館には人権の本質を伝えた描写がある漫画ワンピースや鬼滅の刃、ザ・ブルーハーツの楽曲、青空の歌詞などが展示に加えられたが、今後整備される仮称多世代交流拠点施設に移転する計画の人権資料室はどのようなものになるのか。答え、考えるゾーンとして整備する計画であり、人権に関する資料や図書を配置し、閲覧するスペースを設け、誰もが訪れやすい配置、動線、室内を検討する。要望、市内のみならず、近隣の小中学生が人権学習の一環として見学に訪れるような創意工夫を凝らした資料室を実現してほしい。創発プラン、財政、施設、人事改革、明誠会、山本秀明。問い、市の健全財政を保つ上で、交際費負担、借金の管理も重要な視点である。創発プランで予定されている主な事業の交際費負担の総額と年度ごとの償還額の推移は。答え、富焼中学校区等まちづくり構想、北西部施設再編成事業、庁舎整備事業、牧尾学園整備事業、小学校体育館空調整備事業、5事業の資産総額は約328億円である。年度ごとの償還額は、令和6年には約35億円で、その後、令和13年までは40億円程度で推移する見込み。その後、増加するが、事業余剰地の売却により、財源を確保する。問い、公共施設マネジメントの目標、延べ床面積 30% 削減、達成に向けてのめどと、人事給与制度改革に向けての取り組みについて示されたい。答え、市の施設の延べ床面積 30% 削減のうち、18% 削減のめどはついたが、残る 12% 削減の具体策は現時点ではない。人事給与制度改革では、議員指摘の職責、能力、実績を給与反映するための給料表の改定も実施する方向で、人事給与改革懇話会で検討している。要望、施設マネジメントの残る 12% 削減に向けて、市営住宅の削減にさらに切り込むべきである。創刊100号記念特集、議会を知ろう。上程、常任委員会、一般質問などなど、議会だよりや議会でもよく登場する議会用語。難しい言葉が多く、よくわからないという人も多いのでは？そもそも議会の流れってどうなってるの？この特集では皆さんのそんな疑問にお答えします。9ページ、10ページ説明。閉会中、本会議、委員会、本会議の順に読みます。説明終わり。年4回、定期的に開催される定例会と、必要がある場合に招集される臨時会があります。閉会中、定例会や臨時会の会期中以外の期間のことです。視察研修、他の自治体などの先進的な施策や取り組みを現場に赴いて調査しています。 議会運営委員会、議会をスムーズに運営するため、定例会の日程や議案の取り扱い、本会議の進行などを協議します。本会議、定例会や臨時会において、議員全員で構成する会議のことを言います。議案などの審議や議決などが行われます。上程、議長が市長や議員、委員会から提出された議案などの案件を本会議の議題とすることを言います。審議、本会議に提案された議案などについて説明を聞き、質疑や討論をし、評決するといった一連の流れを言います。質疑、現在議題となっている議案などについて不明な点を確認することを言います。所管の委員会への付託、本会議に上程された議案などについてさらに詳しく検討するために所管の委員会に審査を託すことを言います。委員会、常任委員会、市の事務に関する調査や議案などの審査を行うため常に設置されている委員会のことです。泉市議会には3つの常任委員会があり、議員はどれか1つの委員会に所属しています。総務企画委員会、都市環境委員会、厚生文教委員会、特別委員会、常に設置されている常任委員会に対し、必要のある場合や特定のことを審査するためにその都度設置される委員会のことを言います。決算審査特別委員会、前年度の決算について第3回定例会に上程され閉会中に審査を行います。予算審査特別委員会、来年度の予算について第1回定例会中に審査を行います。本会議、一般質問、個々の議員が市の一般事務や将来に対する方針などについて質問することを言います。上程された議案等に対して行う質疑とは区別されています。審査報告、委員会での審査結果や調査経過などを本会議で報告します。討論、採決、討論では賛成か反対か自らの意見を表明しその理由を述べることができます。討論が終了すると議案等の賛否を決定する採決を行います。人事案件、市長が任命、選任、または推薦する人事には、議会の同意を得なければならないものがあります。意見書、地方自治法の規定に基づき、市の公益に関することについて、国などの関係省庁に、議会の意思を文書にまとめ、提出することができます。決議、議会の意思を、対外的に表明するための議決のことです。意見書と違い、法的根拠はなく、可決されてもどこかに提出する義務はありません。すべての議案の採決が終われば閉会となります。市議会ホームページをリニューアルします。よりわかりやすく情報をお伝えするため、デザインを一新し、掲載内容の整理を行います。今後も、市議会の情報を分かりやすくお伝えしていきますので、市議会ホームページをご利用ください。主なリニューアル内容。子ども向けページを新たに設置。トップページに PR バナーを設置し、議会のピックアップ情報を伝え。議会の予定が一目で分かる議会カレンダーを掲載。スマートフォンやタブレット端末での閲覧にも対応。リニューアル内容については変更される場合があります。編集後期、平成10年1月1日の創刊以来発行してきた議会だよりも今回で100号を迎えました。市民の皆様に議会についてよりわかりやすくお伝えするため広報校長委員会で工夫を重ねてきました。今定例会で行われた議会役員の改選により、 広報校長委員会のメンバーも新しくなりました。これからも幅広い世代の皆様にご覧いただけるよう努力してまいりますので、ご愛読いただければ幸いです。なお、公職選挙法により、議員が年賀状などの時効の挨拶状を出すことは禁止されておりますので、ご理解とご協力をお願いします。広報校長委員会一同。これで市議会だより第100号は終了いたしました。